寺子屋たっちゃん。
オッケーい。
さて7月2回目の寺子屋たっちゃん発表会です。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。コロナに始まってね、まあ、いろんなことを皆さんがおっしゃるんだけどね、テレビだよ、うん、テレビいろんな解説者になる人の言を聞いてて、ちょっと
コメンテーターとか
まあ、いろんな人がいろんなこと言うわけね。コメンテーターだけじゃなくて、うん、お医者さんだとかさ、気候予報士だとかいろんなこと、まあそれこそ東京都知事選も終わって小池さん圧勝という結果になったんだけども、あれも自粛、つまりうちにいてください、あるいは商売も休んでください、それが言える状況にないということになってきたら、まあ、東京に限って言えば毎日100人を超えるような陽性患者が出たということのニュースが出てくるじゃんね。だけど現実にお医者さん専門家なるもの方々のお話というのは、若い方々が、まあ、かかってはいるけども、重症患者は若い人は出ないということの中でね、まあ、静岡市の、まあ、お医者さんの一部の方々か、たくさんの方々か分かんないんだけど、要は子供にマスクはいらないと、要はかかってもほとんど症状がね、インフルエンザまでの症状も出ないでいっちゃうという意見がいっぱい出てきてるんだけどね。ところがやっぱり、学校とかあるいは職場とか、まあ、マスクになると、まあ密閉だっていうことでマスクなんだろうけど、特にこういう今ここもスタジオの中でお話しさせていただいてるんだから、ね、やっぱ密閉だよね、この部屋見りゃね。でどうしたってこれマスクせざるを得ないじゃんね、うん、ちょっと声がこもるじゃんね、この微声が変な声になるわけだよ。だけどまあそれはまあ仕方のないことで、必要なところでは必要で、マスク必要なんだけどね。まあそういう中でね、この九州熊本球磨川、あれ球磨川ってね、日本三大急流の一つだってね、うん、まあ、またもう一回クローズアップされる。じゃあ三大急流って何よっていうと、サミダレを集めて林最上川ね、最上川、サミダレを集めて林最上川、もう最初芭蕉の句ではサミダレを集めて涼しい最上川だったわけですよね、うん、でそれが林最上川になったっていう、まあ一つ文学的なお話もあるんだけど、じゃあもう一つは何だって言ったら藤川だってわけだな、うん、三大急流の人、富士川どこが急流なのよと、静岡にいると幅広いしね、いや、まあ水量だってそれほど今あるわけじゃないしって言うんだけど、天竜川の方が暴れ天竜でさ、なんかすごいなって静岡にいるとね。でもう一つが球磨川で、その球磨川見てみるとっていうか、解説でいろんな解説が出てる中でね、注視して見てると河口に向かって細いんだよね、うん、あれ反対だべと、うん、普通なら。だからもう一個はその球磨川に流れ込む支流というの、そこがやっぱり細い、本当バックフローっていうんだってね、こうぐるっと戻って水の流れが逆流しちゃう、うん、つまり広いところから狭いところ行けば当然そこには詰まるわけだから、水の流れが逆になる流れが起きてくる。それからもう一個は支流から本流球磨川に流れ込む川は、本流の水が多いために支流が逆にまた戻っちゃう。
あそこ盆地ですしね。
そう、治水対策をどうのこうのって、そう何かあると言うんだよ、やってんに決まってんじゃねえか。だけどそれがオーバーしちゃうんだよね、残念ながら。その治水対策の上行っちゃうんだよ、だから自然には勝てないんだよ。そしたらある人はね、ひどいことを言ってたのは、まあ、これは解説者なんで、解説者ってのはコメンテーターなんで、そんなね危険なとこに住むから悪い、バカ野郎って、住むとこがねえからそこに行ってんだよ、だす要は意味わかんねえ、みんな勝手なこと言うんだよね。でほらそれ聞いててね、ムカッとするんだよね。何それはね、そんな危険なとこで誰も住みたくないよ。でもね、今土地がない、あるいはあっても高いとか、その住める環境にない、あるいは代々その水の守りでね、そこに住んで治水を神にお願いしてたっていうな、いうような、それこそそんなの通用しないっちゃ通用しないんだけど、でもそういう人間の営みがあるじゃんね。でそういう営みの中で皆さん頑張ってさ、まあだからまあ最近では想定するってね、想定なんてどこまで想定か分かんないじゃんね。だからまあそういう意味じゃ 自分たちで気をつけなきゃいけないと思うんだけど、球磨川の氾濫で被害に遭われた方々、屋根へ逃げてて屋根で助かってる方って、あれ屋根にどうやってあんのかなと思っちゃった、
うん、
屋根って日差しが出てるわけじゃね、家の本体よりも、うん、あれどうやって屋根に上がったのかなとかって、そう、あれ大変なことだぞって、
屋根やってみろって言われたらどこから行っていいか分かんないですよね。
俺んちみたいな平坦な家ならさ、
あ、俺っち知らないですけど、
まあ、平坦な家ならね、屋根が日差しが出てないから四角い家だからさ、まあはしごかけてどこだった。でも普通は瓦屋根の場合に屋根登るな至難の業だよな、普通は。それましてや水が上がってきてしょうがねえ、屋根逃げるしかないっていうような環境の中でどうやって逃げたのかなっていうの、その余分なことまで心配になっちゃうけどね。
人の瞬時の知恵とか行動っていうのが運命分けますね。
本当にそうだよね。だからそういうことをね、そういうことを俺たちは想定しておかなきゃいけないんじゃないのと。天候がどうなるとかね、気候がどうだって、川がどうだっていうようなことは想定っての専門家しか分かんない、俺ら分かんない。だけど昔の人はここに例えば日が差したらどうなるだとか、うん、ね、あの木の揺れ方がこうなると必ず空がどうだとかって、うん、そういうね、あの地質学的なことを体で覚えて、その地に住んでる人は。でそれがないからね、今大変だなと思うんだけどね。で結局そこからまあちょっとか、あのマークス・ガブリエルっていう、ドイツの哲学者の話を思い出したもんだ、ちょこちょこっとメモしたんだけどね、人間っていうのはね勝手なこと言うってんだよ。で勝手なこと言って、まあ、要は自由意志というやつが尊重されてるのが民主主義の自由主義国家だって言うんだけどね、カントはこんなこと言ったってんだよね。カントわかるよね、あの
哲学者です、
哲学者のね、はい、カントがね、自由意志とは我々が物事とは何か、我々とは何かとか、物事とは何かとか、それを自分にその判断を任すことを、任されていることを自由意志とこう言う。自由とは物を考えて何かをすることが全くその人に任されている環境、それを自由と言う、カントはね。じゃあ翻って香港を考えた時に、あれも大変なことになっちゃったなって。自由というものは束縛される。ところが習近平からすれば、俺の自由で俺が勝手なことやってる、それは自由という、自由ということを言う限り、自分がものを考えて自分が何かを実行するということが許されているということは、他人の自由も尊重しなきゃいけないって当然のことだよね、あんなこと。でそれが今ひどいなと思うんだけどね。
自分勝手と自由の履き違いってありますよね。
あるよな、それは権力者の権力欲。一番人間の楽しみってのは人の自由を奪うことだって言うから、昔から哲学の世界では。だから奴隷っていうのがね、だそれがあの奴隷を買うが、奴隷を買う側はそこのところがすごいその楽しみなんじゃないかと思うんだけどね。まあ今前にも言ったけど、欲望の資本主義っつってさ、要はガーファに代表されるコンピューターの技術、あるいはその特許等を利用して一部にお金がそこに吸い上げられちゃうね。と俺たち 何かそこに騙されながらお金を吸い上げられてるんだけど、ね、みんな騙されてんだと思うんだよ俺それが便利だからっていう名前のもとに、だからそのそういう中でみんな持ってかれちゃうでしょ。でそういう中でね、そのマーク・ガブレルっていうのはね、こんなこと言ってんだよね。今俺たちがそのこのコンピューターというものに支配される、つまり目に見えない力に支配される世の中になって、生きていく価値をどこに見つけるかっていうのはやっぱり哲学しかないっちゃうんだよね。つまり自分とは何ぞやということに気づけって。でその要はお金儲けというお金だけにその魅力を感じちゃいけないっちゅうんだよ。ほら哲学者がね、その実は経済学者なんだけど、経済学者みんな哲学者だからね。だからそういうことをやっぱり考えて、まあいろんなことを考えた一週間でしたねという
次から次にいろいろ起こりますからね。
だな、でも不満ばっかり言っててもしょうがないんだけどさ、はい、生き方を考えましょうね。